による福音書第7章の18節から23節まで、朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書の115ページになります。新約聖書115ページ、ルカによる福音書第7章の18節から23節まで朗読いたします。ヨハネの弟子たちがこれらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から2人を呼んで主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。二人はイエスのもとに来ていった。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。洗礼者ヨハネという人はですね、かつて多くの人に洗礼を授けていました。悔い改めにふさわしい実を結べ、そのように人々に語りました。そしてですね、こんなことも言っていました。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。このように語っていました。しかしその後ですね、領主ヘロデ、このヘロデというのはヘロデ大王とは別のですね、領主ヘロデにですね捕らえられまして、そして牢に入れられていました。もはやですね、以前のように人々に悔い改めを述べ伝え、そういう活動ができなくなっていました。牢に入れられたまま、やがて首を切られて殺されることになります。しかし殺される前にヨハネは2人の弟子を使わします。イエス様の活動についてですね、ヨハネの弟子たちが報告をした、ヨハネに知らせましたので、それで牢に捕らえられる中でイエス様に確認したいことがあったわけです。19節、2人の弟子をですね主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。先ほど言ったようにですね、自分の後から優れた方が来られる、こういうふうに語っていたヨハネです。そしてですね、このヨハネはイエス様の姿を見てですね、別の福音書になりますけれども、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、私の後から一人の人が来られる、その方は私に勝る、私よりも先におられたからであると言ったのはこの方のことである。 そんなふうにですね、ヨハネは語っていました。それにもかかわらずですね、ヨハネは二人の弟子を使わします。そして尋ねさせるわけです。20節にもこうあります。二人はイエスのもとに来て言った。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかとお尋ねするようにとのことです。一人の弟子ではなくて二人の弟子が使わされました。二人であるということに、意味があるわけです。二人であるということは、証人としてのですね、意味があります。洗礼者ヨハネは二人を使わしました。二人を使わしてですね、この二人からの確かな証言が欲しかったわけです。死を前にしまして、来たるべき方が確かに来られたのか、イエス様こそそのお方なのか、その確信、その証言が欲しかったわけです。イエス様はどうお答えになったか。私こそあなたが待ち望んでいた来たるべきメシアだ、こういうふうに言ってくださったら、大変分かりやすいと思いますけれども、そうは言われませんでした。21節、その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。このようにですね、イエス様は多くの人を癒しておられた、そういう活動をしている最中に、このヨハネの2人の弟子が来たわけです。そしてイエス様はですね、このヨハネに証言することになる2人の弟子に、この様子を見てヨハネに伝えるようにと言います。こういう言葉でイエス様はおっしゃいます。22節、それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。このことをヨハネに伝えるようにというふうに言われるわけです。一体これはどういうことであるのか。実はイエス様は旧約聖書の預言書に記された約束の言葉を引用しているんですね。旧約聖書のイザヤ書のあちらこちらから実は引用をしています。少し開いてみたいと思いますけれども、イザヤ書の35章5節6節です。旧約聖書の1116ページになります。旧約聖書の1116ページ、イザヤ書の35章5節6節です。ここにはですね、終わりの時、どのようなことが起こるのか、その時にですね、実現されることが、描写されています。イザヤ書の35章の5節6節、1116ページですね、お読みいたします。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。このようにですね、終わりの時には目の見えない人が見えるようになる、耳の聞こえない人が聞こえるようになる、 歩けなかった人が歩けるようになる、こう言われているわけですけれども、イエス様によってなされていること、先ほどのルカによる福音書の方には、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、耳の聞こえない人は聞こえるようになっている、こういうふうにですね、イエス様はおっしゃいました。つまりイエス様が来られることによりまして、この終わりの時に起こること、主が終わりの時に実現してくださること、これが始まったんだということが示されているわけです。イザヤ書からもう一箇所、26章の19節も見たいと思います。1100ページです。イザヤ書の26章の19節、旧約聖書の1100ページもですね、見ておきたいと思います。祈りの言葉のように、ここでは訳されています。イザヤ書の26章19節お読みします。あなたの使者が命を得、私の屍が立ち上がりますように。塵の中に住まう者よ、目を覚ませ、喜び歌え。あなたの贈られる露は光の露、あなたは死霊の地にそれを降らせられます。死者が生き返る、これは普通はありえないことですけれども、しかしここで、ですね、死者が命を得るように、このように祈られています。ここで祈られたことが今イエス様によって実現しているわけです。もう一箇所ですね、イザヤ書から61章の一節、ここも見たいと思います。1162ページです。イザヤ書の61章1節、1162ページ。61章の1節前半だけを読みします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために。油を注ぎというふうに出てきますけれども、メシアという言葉、メシアという言葉は油を注がれたもの、という意味です。ここにはですね、私というふうに、自分のことを語る人物が油を注がれて、すなわちメシアとされて、そして貧しい人に良い知らせ、良い知らせというのは福音のことですね、良い知らせ、福音を伝える、こう語られています。イエス様はご自分の活動についてですね、貧しい人は福音を告げ知らされている、こうお語りになりました。つまりイエス様は自分こそ油を注がれて、そうして貧しい人に福音を告げ知らせる、そういうメシアであるということを、こういうふうにしてですね、示しておられるわけです。イザヤ書に記された主の約束、これがイエス様によって実現している。洗礼者ヨハネの二人の弟子にイエス様はこのことを知らせようとしているわけです。この二人の弟子がですね、イエス様によって行われていることを見て、まさにイザヤ書の約束が今実現している、イエス様によって実現している、このことをヨハネに証言させようとされているわけです。ヨハネにこの証言が伝えられたならば、彼は間違いなく確信することができるはずです。 もしもですね、ただイエス様が自分こそ来たるべきメシアだ、来たるべきものだと、こういうふうに言ったならば、確信できただろうかということも、考えて良いだろうと思います。まあ、そういうふうに言われてですね、確信できた可能性ももちろんありますけれども、詐欺師のようなですね、騙す人、偽メシアでも、自分こそメシアだというふうに言うことはできるわけですね。しかしイエス様はそう言われませんでした。そうではなくて、この二人の弟子を証人にして、そうして預言書で語られていた主の約束がイエス様によって実現している、このことを見せて、このことを証言させたわけです。これは言葉で自分がメシアだというよりも、もっと確実な証言をさせるものであった、もっとはっきりと確信させることができる、そういうものをですね、イエス様は与えてくださったわけです。洗礼者ヨハネは主を前にして、イエス様こそ来たるべきお方だ、こう確信できたことでしょう。自分が人々に語ってきたこと、これが間違いないことであった、それを確かめることができました。本当に大きな平安が与えられたに違いありません。この二人の弟子に与えられた証言、そして洗礼者ヨハネに伝えられることになる証言、これは私たちにも与えられている証言だということができます。イエス様によって旧約聖書に約束されていた、そのことが実現しました。神様が約束された通りの終わりの時、回復の時、それが実現している。死者が生き返る時、また貧しい者に福音が告げ知らされる、そういう時がイエス様によってもたらされている、そのことを確認することができます。私たちはこのお方、預言の約束の通りに、この終わりのこと、終わりの時をもたらしてくださっています、このお方に従っていきたいと願います。今はイエス様はですね、もうすでに天に、おられますけれども、しかし今も生きて働いておられます。そして終わりの時、終わりの完成の時と言ってよいかもしれません。終わりの完成の時には再び来られることになっています。その時には神の国の栄光が完成する、その様子を私たちは見ることになります。イエス様に従いつつ、その日を目指して歩み続けましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたがイエス・キリストに油を注ぎ、メシアとしてこの世界に使わせてくださいましたことを感謝いたします。旧約聖書の預言書で約束されていた通りのことをイエス様によって実現してくださいましたことを感謝いたします。確かにイエス様はあなたが約束されたメシアです。そしてその約束は私たちにも与えられています。イエス・キリストが再び来られる、その時には私たちも神の国の完成の中へ迎え入れられることになります。この約束のメシアであられるイエス様に私たちは従って歩んでいきたいと願います。どうぞその歩みを強めてください。さまざまなことが起こるこの世界の中で、イエス様に従い続けて、 そうして終わりの完成の日を迎えることができるよう助け導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。共に一生賛美しましょう。